知りたい藤沢さん、本日は湘南ブルーアイプロジェクトの皆さんをご紹介いたします。リーダーの小山田智子さんにお話を伺います。小山田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、こちらのプロジェクトなんですが、いつどのようなきっかけでスタートしたプロジェクトなのでしょうか。
はい、だいたい5年前からスタートいたしました。そのきっかけというのが、藍の畑を育てている方がご高齢になったので手伝ってほしいということを言われたので、それがきっかけでまず藍の栽培のお手伝いをするというところから始まりました。
この湘南ブルーアイプロジェクト、とても素敵なネーミングもついているのですが、どういった活動を皆さんされているのでしょうか。
はい、まず種から藍を育てるということが1年の一番大きなスタートになります。畑を年末に耕して、それから種を自分で育てて、それを畑に定植して、それで育てます。葉っぱが大きくなるのが5月の末から9月10月なので、その間は藍の葉っぱを使った染め物のワークショップをするという、そういう活動になっております。
さあ、その皆さんが取り組まれているその藍なんですけれども、そもそもその藍というのはどういったものなのか、少し教えていただけますか。
はい、藍というのは植物の名前ではなくて、その染料が入っていることを総称して言うようなんですね。ですから私たちが使っているのはタデ科の藍ですけれども、他にはマメ科であったり、他の科であったり、世界ではいろんな藍が含まれた植物があって、それを総称して そこから取り出す色素のことを藍というふうに呼んでいるようですね。
その藍植物はどこでどのように生産しているものなのでしょうか。
はい、日本で言えば、昔は全国でやってたんですけれども、そのいろんな食料なんですとか、いろんな事情があって、今ではもうほとんど作られているところは少なくなりました。で、今一番有名なのが徳島ですね。はい、
ということで、日本国内で生産もされているというその藍ですけれども、何でも湘南ブルー藍プロジェクトの皆さんが使われている藍は、藤沢市内のものと伺ったんですが、畑はどちらにあるんですか。
はい、藤沢北部の方で藍を育てています。
藤沢市内、なんと北部でその藍が取れると伺ったんですけれども、その何か栽培方法にこだわりなどはあるのでしょうか。
はい、主に作っているのがスカーフなので、体にいいことが大事だなと思いまして、化学的な肥料ですとか、それから農薬一切使わずに作っております。
そのように安心な土壌の畑で生産されている藍、その藍の葉っぱっていうのはどんなこう見た目なんでしょうか。
はい、タデ科ですので、本当に赤まんまとか、昔ちっちゃい時おままごとで使ったんじゃないかと思うんですけど、とか、あとそうですね、そういうタデ科の葉っぱなので、バジルのような形ですね。形としては、ただ畑にあったらきっと気がつかないくらい、なんか草のような葉っぱです。
さあ、こちらの皆さんの藍染めなんですけれども、どういった特徴があるのか、技法などについても教えてください。
はい、染めの技法、一切薬ですとか、それから熱煮込んだりとか、そういうものを一切使わずに、非常にシンプルな形、葉っぱをちぎって青い汁を出して、そこに絹のものを漬け込む、それだけなんです。皆さん一般的な方を持っているのは縦染めといって、藍を発酵させて、亀の中で藍亀というのを発酵させて、そういう染め物、いわゆるジャパンブルーと言われている濃紺のものを作る、そのイメージが多いかと思いますけれども、私たちのは生葉染め、葉っぱをちぎって直接その液の中で入れて染めるやり方です。それでこんな綺麗な色が出るというのが、もうすごく不思議で、
その特徴的な生葉染め、緑色の葉っぱからなんとブルーのこの色合いが出るということなんですけれども、それはもうすぐに出るものなんですか。
はい、葉っぱをまずミキサーにかけて、そのドロドロした液の中に絹を入れますね。そうするとまだその液の中では緑色なんです。それを絞り上げて空気と還元させることで、どんどん青い色が出てきます。その空気に触れることで青が出るというのが、また特徴の一つですね。
そのようなね、簡単なシンプルな工程で、この素晴らしい綺麗な湘南ブルーの色合いが出てくるということなんですが、だいたい工程の時間はどのぐらいかかるんでしょうか。
漬け込んだ時はもう1分から3分ぐらい、長くても10分、液の中で攪拌していればもう染まります。
つけ具合によってお色など変わってくるということはあるんですか？
はい、濃さが全く変わります。1分だと1分なりの薄さ、それから5分だと濃い、あと季節によっても葉っぱですから、とてもそれはすごく不思議なんですけど、もう若葉の頃の葉っぱの色と9月頃のもうそろそろ種ができるよという頃の葉っぱの色がまた違うんです。そうやってなんかこう本当にエコな楽しみ方ができる染め方だと思います。
それこそまさにその生の葉っぱを使っている生葉染めの楽しみ特徴というところでもありますよね、うん、さあそのように手法技法を教えていただきました。この藍ですけれども、実際湘南ブルー藍プロジェクトの皆さんが作られている製品というとどういったものがあるのですか？
主に今はスカーフを中心に作っております。はい、あとブレスレットなども作ってはいるんですけれども、なかなかまだ試作の段階が超えなくて、主なのはスカーフです。
今目の前にこちら あるのがそのスカーフなんですけれども、とっても色合いが美しいですね。
はい、北部で作って湘南のブルーの海の色に染めたいという思いがそのまま出たような色だと思います。
一般的にイメージするインディゴとかそのジーンズとか藍の色よりもだいぶこう薄くて柔らかい色合いです。ちょっとこちら触らせていただいてもよろしいでしょうか？はい、非常に軽くてそして本当にさらっとした素材なんですが、これ素材は何になるんですか？
はい、絹です。で模様のついてるところだけ違う繊維が入っています。
絹、シルクの素材にこのように綺麗なブルーが乗って美しい製品として出来上がっているんですね。さあこちらのスカーフなんですけれども、どんなふうにこう普段着こなしたり合わせたりしたらよろしいでしょうか？
そうですね、夏はもう本当に首に巻いていただいて日焼け止めに使っていただくことが多いようなんですけれども、冬でもセーターの下ですとかとても合うと思います。
綺麗な色合いワンポイントにも本当になる素敵なこちらのスカーフなんですけれども、ぜひちょっとつけてみたいわなんていう方も多いと思います。私たちはどこで見たりあるいは購入することができるのでしょうか？
はい、まず私がやっております湘南クジラ館というお店があるんですけども、そこでしたら必ず置いてあります。あといろんな各地のマルシェに出店していることがあるので、それはホームページとかフェイスブックの方で確認していただければ、あ今度ここで売るんだななんてことが分かります。
ぜひ直接この商品スカーフ見ていただきたいと思います。湘南クジラ館さんのお店の場所を教えてください。
はい、湘南モノレール目白山下駅から徒歩で1分かからないところです。緑の建物が特徴的なのですぐお分かりになるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
こちらとても素敵な雰囲気で、何か飾りなどもたくさんあるんですが、どんなお店なんですか？
はい、お茶を飲んで皆さんとお話しする場所でありながら、アートも楽しんでいただきたいというカフェ&アートお店です。私がいいなと思うものを集めて見ていただく気楽なお店です。木曜日金曜日土曜日のみの空いてるのんびりしたお店です。
ギャラリーも皆さんにもご覧いただけるお店になっています。ぜひお立ち寄りいただきたいですね。さて湘南ブルー藍プロジェクトのこの活動なんですが、皆さんは地域とのつながりも大切にされていると伺っております。何かこう地域でのイベントなどこれまでに開催した経験があれば教えてください。
はい、北部の方南部の方いろんな公民館とか、そういうところからお声をいただいて、藍染め生葉染めの面白さっていうのをお伝えしてます。これからも今年もちょっといろんなお話が来そうなので、協力していきたいなと思っております。
何でも昨年はこの近くの片瀬公民館でもワークショップをされたということで。
はい、そうですね、その子どもたちのためのワークショップをいたしました。葉っぱをちぎって緑色だったところから青いものが出てきたということで、もうとっても喜んでいただきました。
そんなふうに小さなお子さん方でも安心して取り組めるというのが特徴のようですね。
そうですね、染色というとやっぱり薬品を使ったり煮たりとか火を使ったりとか大抵そういうことなんですけども、この染め方は安心してお子さんたちと楽しむことができます。
安心でそしてエコな染め方生葉染めを体験することができます。ぜひ皆さん最新情報をチェックしていただきたいと思います。さあそれでは湘南ブルー藍プロジェクトの皆さん、今後の活動について夢や展望があれば教えてください。
はい、畑をやってますと若い人たちが畑を手伝いたいとかそういう声がかかるんですね。それでですから最初メンバー3人ぐらいだったのが今もう10人超えたんです。それが若い方たちで畑仕事をやってみたい、土をいじってみたいという方たちと一緒に楽しむことができているプロジェクトになってきているので、これからもそういう方たちを受け入れながらやっていきたい。それと愛というものが自分たちの手で育つことができるんだということと、それからその藤沢で北部の方で生産される愛の生まぞめを通じて南北に長い藤沢市の魅力を発信するプロジェクトとして続けていきたいと思っております。
今後の取り組みも期待していたいと思います。それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ PR メッセージいただけますか。
湘南ブルーアイプロジェクトというお名前をどこかで見たら あれかなって思い出していただきたいですし、どんなものかなと思ったらホームページだとか見ていただければ作品の写真も載ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。
リーダーの小山田さん、ありがとうございました。
はい、失礼いたしました。ありがとうございます。